奉仕がしたいと思う方はぜひ参加していただきたいと思います。今日はローマ人への手紙の12章3節から8節までをお読みしてお話をさせていただきます。12章の3節から8節です。ところで今年の私たちの教会の御言葉は皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今年の御言葉、今子どもたちが言いましたですね。はい、正解です。この12章の15節が今年の御言葉でありました。どれぐらいこの御言葉実行できたでしょうかね。喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しむという、これは本当に難しいことだなということを私はこの1年の、まあ、まだこの1年終わりませんけれども、悲しむ者と共に悲しむ方はまだやりやすいんですけども、喜ぶ者と一緒に喜ぶというのはこれはなかなか難しいですね。特にこっちが嬉しくない時に隣で、喜んでる人がいると、この野郎、人がこんなに悲しんで苦しんでいるのに何隣で喜んでやがんだっていうふうなですね、そういう気持ちになりますね。本当に喜ぶ人と一緒に喜ぶというのは難しいことだなということを、思ってまいりました。今日はこの御言葉の少し前のですね、3節から8節までのところですが、お読みいたします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。この箇所は教会についての教えの一部でありますが、神様は私たち一人一人に賜物を与えてくださっているというのがここの中心的な教えであります。で、賜物という言葉は教会ではよく耳にする言葉であります。よく使う言葉なんですね。で、実はいろんな意味に使われております。で、今日ここで読んでおりますこの部分での意味は、それぞれに与えられて、神様が与えてくださった能力というような意味でこの言葉は使われております。他のところでは例えば救いの賜物というような言葉がありますが、この場合は能力ということではなくて神様からのプレゼントというような意味で使っているわけです。で、もちろんこの能力ということもあくまで神様が与えてくださっているわけですから、プレゼントであることには違いないわけですけれども、私たちは一つの体、教会というですね、一つの体に属していますけれども、それぞれが違う賜物を神様に与えられている、違う能力が与えられているということです。で、賜物というぐらいですから、さっきもちょっと言いましたが、この神様からプレゼントとして与えられているわけですね。自分が努力をして得たものではありませんで、神様の方から一方的に与えてくださっているもの、これが賜物であります。そもそも私たちのこの体も心も全部ですね、神様から与えられているものですから、これはもう賜物なんですけれども、それにまた加えてですね、それぞれの一人一人に 神様は賜物を与えていらっしゃる。賜物という言葉は別の言い方をすれば、例えば得意分野であるとか、好きなことであるとか、頑張れることだとか、やってみたいことであるとか、そういうような言い換えができるかと思います。でここにはですね、賜物の例としていくつか挙げられています。6節から見ると、予言、奉仕、教える、勧めをする、分け与える、指導する、事前を行うとあるんですね。私の賜物はないじゃないかと思った方があるかもしれませんが、これは一部の例です。それぞれに神様がこの違う賜物を与えられていますよという意味でね、こういうような種類があるということで言われているわけです。で、大切なのはこれはみんな違うということですね。みんな違う。教会に神様は、教会は一つの群れとして神様を召してくださってますけれども、与えられていたものはみんな違うと。それぞれ、違うからこそですね、いいんだ。みんな同じだったら、みんなが同じ賜物を持っていたら、ちょうどこの5節6節にあるように、人間の体が、体は一つだけれども、いろんな器官が、手足や目や、胃袋や脳や、鼻やですね、それぞれ同じ体だけれども、その違いがあると。そしてその違い、それぞれの器官がそれぞれの能力を発揮して体を構成しているように、教会の属している私たちもそれぞれ違う器官で、それぞれ違う役割を果たしている。違うということが大切なんだということですね。で、人間はですね、ただこの違うという、人が自分と違うということを受け入れるというのがなかなか苦手なんですね。みんな自分と同じようであってもらいたい。同じように考え、同じように行動し、同じ結論を出してもらいたいという気持ちがどこかにあります。ですから、自分と違う意見を持っている人がいて、何か話し合いをしたりしてですね、自分はこう思うんだけども、他の人がいや私はこう思う、自分がと違う意見を言われるとですね、僕らは、反射的に、こんちくしょうっていう気持ちが起こるんですね。あ、そうか、こんな素晴らしい意見があったのか、よかったなというふうにはですね、素直に思えない。まあ思える場合もありますけども、大体はですね、どこかにカチンとくるなんてことがありますけども、そういう気持ちがこの湧いてくるわけなんです。ところが神様は最初から人間を違うように想像していらっしゃいます。一番最初の人間は男と女でした。最初から全然違うんですね、男と女。で、まあ、前に男と女の違いの話をしましたが、血液型の違いなんてのですね、血液型の話もいたしましたね。違いがあります。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型ね。で、うちの私の家族は、私が私が B 型で、女房が A 型なんですね。で、子供たちは2人とも AB 型なんです。ちょうどうまいこと血が混ざってですね、半分ずついきましてAB 型なんですね。で、AB 型、2人とも AB 型なんですけれども、これがまた随分とね、性格が違うんです。なぜこういう違いが出てきているかというと、まあ、生まれつきなものもあるんですけれども、兄弟関係の違いっていうのがあるんですね。で、僕は兄弟関係による人間の性格の違いというものを前々から興味を持っておりまして、そういう関係の本というのはなかなかないんですけども、見つけるといろいろ調べて、おりまして、今日はちょっとその話を参考までに。ちょっと暖房はついてますかね、消してくださいますか。で、最近は兄弟が少ないですね。平均の子供の数が 1. 何人ですかね、4人とかですか、それぐらいですかね。だから一人っ子か二人か ですよね。で3人っていうところは珍しい。4人なんてのはほとんど、まあ、クラスで、おそらくどうですかね、国重さんのところはお子さんたち学校や幼稚園に行って同じように4人兄弟っていう、エヴァは多いんです。エヴァは、あ、そうですか、5人も。エヴァは多産の地域、いいですね。もともと日本だけじゃなくてね、人間はたくさん子供を産むように神様は考えていらっしゃったようなんですが、今は平均すると2人とか1人とかなんですけども、兄弟関係の話をするときには3種類に分けてだいたい考えるんですね。第1子、長男も長女も含めて第1子と、それから真ん中は中間子って言います。変な言い方ですけど、2,3,4,5 もで、最後は末子っていうんです、末っ子ですね。で、第一子と末子と中間子が大体似たような傾向を持つようなんです。で、二人兄弟の場合は第一子と末子なんです。中間子がないわけですね。で、一人っ子の場合は第一子と末子と両方兼ね備えているということになるんだと思いますが、で、第一子はですね、三つの子で表現されるそうです。クレバー、クール、コンサーバティブ。クレバーっていうのはお利口さんということですね。お利口さんでいい子ちゃんというんですかね。第一子の人は、あんまり怒られないようにいい子ちゃんであると。で、クールというのは冷静である。コンサーバティブというのは保守的ですね。第一子の人は大体保守的で、いろいろ変えたりなんかしない、保守的である。で、末っ子はですね、3つの S、 スマイル、スピーチ、スポーツマインド。スマイルはいつもニコニコヘラヘラしてると、ニコニコして楽しそうだ。スピーチはおしゃべりですね。スポーツマインドっていうのはそうですね、訳すと、元気がいいとかやる気があるとか、そういうこととはちょっと違うんですけどね。スポーツマインドっていうのは競争心があるというようなことなんでしょうかね。スマイルとスピーチで大体合ってるような気がするんですが、で、中間子は何もないんですね。残念ながらないんですけども。で、第一子はどうしても親が神経質ですから、最初に育てる子供で、みんな一度も子供育てたことがない人が初めて子供育てますから、当然これは最初の子は神経質なんですね。で、親も親の気持ちっていうのは子供にそのままいきますから、親が神経質だと子供も神経質なんで、親がすぐに判断を下せないんですね。最初の子供の場合はどうしたらいいんだろうか、こうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうか、熱が出たらどうしようか、お医者さんに行くべきか行かざるべきか、おばあちゃんに聞くべきか聞かざるべきか。で、どうしても最初の人はですね、優柔不断になりやすいそうです。決断力がないというわけじゃないんですけども、そういう傾向があると。周囲の思わで親の顔を見て育つんですね、最初の子は。だから、第一子は周りの人に気を使う、周りに気を使う、親の顔をよく見てますか。そして下の子が生まれるとどうしても上の子は面倒を見なきゃいけませんから、おもり役になりますね。面倒見がいい、国重さんとこの長女のゆかちゃんなんか典型的な長女タイプ、本当に面倒見がいいですね。自分の子、弟や妹だけ面倒見がいいんじゃなくて、小さい子はみんな面倒見ますね。しかしですね、甘えべたなんだそうです。甘えるのが下手。第一子はね、素直に生きられないんですね。どうしても親が、子供の育て方においてギクシャクしてるもんですから、子供の心の中にも素直にストレートに自分の気持ちを表現するということが育たなくて、甘えたいんだけども甘えられない、ねだりたいんだけど弟や妹がいるからねだっちゃいけないかなという気持ちがあって、どこかに自分をセーブするような気持ちがあって甘えべた。で、人付き合いも割と苦手な、 人が多いということですね。人見知りをするとか、感情より理性、まあ、クールっていうのはそういう意味なんですけれども、頼まれると断るのが下手とかですね、第一子の人はなんかそういうことだそうです。お人よしとか、なんとなく分かってきました第一子の性格、皆さんどうですか、合ってますか第一子の方、で昔はあの芸能人っていうと大体第一子の人が多かったんです。美空ひばりとかですね、八代亜紀とか山口百恵とか、都はるみとかね、大体第一子が多かったそうです。お姉ちゃんタイプのしっかりしたお姉さんというものが好まれたんですね。ところが最近はその、最近はというかこの統計が古い、もうちょっと古いんですけども、松田聖子とか小泉今日子とか後藤久美子とかってみんな末っ子なんですね。だからアイドルっていうその末っ子の可愛いタイプの子供がこの求められるようになりまして、で末子は明るいお調子者で要領が良くてぶりっ子タイプで、あの世当たり上手の罰当たりみたいなところがあってですね、で親もですね、あの末っ子はまああんまり大きな期待を寄せないんですね、まあ一人おりますけど、ここに私の知ってる末っ子がですね、もう何人もいたらですね、末っ子はまあいいじゃないか、元気で可愛いきゃとかですね、そういう程度 の扱いになってしまうんですね。やっぱり一番上はこうなってほしいとか、ああなってほしいとか、こうあるべきじゃないかとかっていう期待通りにいかなくても、どこかこう、一人ぐらいはまともに育てたいっていう親の変なエゴがあってですね、過度の期待を寄せてしまって、でその通りいくと問題ないんですけど、それに背くとですね、あのですから、あの家出たり親と喧嘩しても顔口利かないとかって割と第一子の人が多いんですよ。親の過度の期待があってですね。で末っ子は逆に あんまりそういう意味では強い期待を受けておりませんから、まあ、割と楽に生きられるんですね。でしかしあまりにもわがままなために、周りと合わないとかですね、そういうこともあるそうです。で一番じゃあどこがいいかというと真ん中なんですよ、私がそうなんですけども、中間子が兄弟学的に言うと一番いいですね、上との関係、下との関係を子どもの時から複雑な人間関係を体験するわけです。で昔はですね、ほとんど中間子だったんです。8人兄弟っていうと6人が中間子でしょ、ですよね。5人でも3人中間子なんですから。で昔の日本はほとんど中間子で、中間子社会だったんです。で中間子の人は小さい時から過度の期待もないし、過度の甘えもないですから、独立して育つんですね。だから中間子が中心で社会を作ってた時には日本社会そんなに問題起こらなかったんです。今はですね、第一子か末子か一人っ子なんですよ。うまくいくわけがないんですね。みんな人間関係悩みますよ。だから学校が学級崩壊とかうまくいかないとかって、それしょうがないし、境外大学的に言うと、第一子末子中間子で、中間子のいないクラスでですね、うまくいくのは大変難しい。お互いにこの近寄りすぎたりですね、わがままになりすぎたり、この上手にその干渉していくことが、適度な距離が取りにくいんですね。で神様はこういう中間子のいい話ばっかりして、ちょっと最後にやっぱり悪い話もしとかないといけませんけれども、ずうずうしいとか本音で生きてるとかですね、自由人であるとか雑草的であるとか、そういうようなことで、ですから中間子の人っていうのは、まあ、僕もそうなんですけども、第一子の人や末子の人から見ると、なんか好き勝手でいいわねっていう感じだそうですね。特に第一子の人は中間子の人を見ると羨ましいということがあるそうです。でも逆にその中間子の人はですね、ずっと小さい時から羨んでるんですね。最初のお兄ちゃんお姉ちゃん、いつも新しいものを買ってもらう、いつも綺麗なものを着てる、末っ子はおじいちゃんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんみんながベタベタ甘やかして、 自分はいいものももらえないし甘やかしてもらえない、畜生何くそという気持ちがあってですね、雑草のように育っていくという時が、ことがあるわけですが、で神様は兄弟というものをやっぱり神様のご計画の中にあると思うんですね。一つの家族が何人も子供を育てていくと、で兄弟の話って聖書にいっぱいあるじゃないですか、ね、一番最初の殺人事件も兄弟喧嘩ですからね、カインとアベルでしょ。イスラエルは12部族じゃないですか、12人の兄弟ですしね、兄弟の話ってのはいっぱいありますよ。イエス様の弟子の中にも兄弟がおりましたね、ヨハネとヤコブ兄弟で、神様はやっぱりそういう、同じ両親の間に生まれながらも違う人格が育つというような不思議を小さい時から人間に味わせていらっしゃるような気がするわけです。で、今何の話をしているかというと、違いがあるという話をしているわけですね。この兄弟の違い、血液型の違いで、そして当然賜物の違いがあると、みんないろいろそれぞれ違うんだと。でその違いを私たちは喜んで受け入れていかなきゃいけない。この人は私と違う考え方を持っている、この人は私と違う能力がある、この人は私と違うんだということを、これはもう最初からそうだと、一緒だと思うからですね、違うことを言われると腹が立つんですよ。みんな同じ考え方を持っていると思って話をしていると、違うって言われると腹が立つんです。最初からみんな違うわけですから、そう思っていれば私たちはどういうグループにいてもそんなことでいちいち腹を立てることはないわけです。で神様はこの違う賜物を私たちに与えてくださいました。さっきはこの聖書の中に書いてあるものだけ言いまして、ここに書いてあるものはなんかすごいものが多いんですけれども、もう一回言いますと、予言の賜物なんてありますけれども、これは予言という言葉は新約聖書の中でいろんな意味に用いられているんですが、ここでは教会でお話をするというようなことじゃないかなと思います。そういう意味では私は予言の賜物というものを神様にいただいて皆さんにお話をしているわけです。奉仕の賜物、ね、人に仕えて何か一生懸命やってあげたいという気持ちのある人、教える賜物とか勧めをするとか、分け与えるっていうのはいいですね。皆さんに持っていただきたいと私は切に願いますね。私が持たなきゃいけないんですけども、分け与える賜物ね、僕はやっぱり小さい時から自分の母親を見て育ちましたから、あの人は本当に分け与える賜物は豊かにもらってる人だなと思いますね。自分のうちに何か人からもらってもそのままあったことがないんですから、これ食べようかなと思って置いてあってももう次の日はないですからね。どうしたのかって言ってあそこへ持ってったとか、誰それさんが来たのでお土産に持たせたとかですね、子供にも分け与える賜物を持ってほしかったなと思いますけども分け与える賜物、この教会のには本当分け与える賜物、さっきの冗談で皆さん分け与える賜物を持った方がたくさんおられてですね、私はその分け与える賜物によって今日まで大きくしていただきましたので、本当に賜物の賜物だなと思うわけですけれども、指導する賜物ってね、今で言うと仕切る賜物っていうんでしょうかね、これ仕切る人いますね、はい、あなたこれしてこれしてピピピッとこうね、これは賜物ですね。事前を行う、これもいいですね、事前の賜物、もう何かあるとすぐに献金したくなる、すぐに何かお助けしたくなるっていうね、そういう賜物、この他にもこれは例ですからね、お祈りする賜物とか、ね、電話をしてあげる賜物とか、ニコニコしてあげる賜物とか、それはもう何でもいいんですよ。私が今できること、したいと思っていること、させていただけること、ね、これは全て神様からの賜物であります。だからですね、自分はできないなと思うことがあったとしても、それでいちいち落ち込む必要はないんですね。それは神様が悪いんです。神様は賜物をくださってないんですから、それはもうなんて自分はこうなんだろうとか、なぜ自分はこれできないんだろうとかですね、そんなことでいちいち落ち込む必要はないんですね。落ち込んだり悩んだりね、そういう時はもうすぐに神様にお祈りして、神様どうして私にその賜物をお与えくださらなかったんですか、もう一言どうぞ賜物を与えてくださいと、ね、お祈りして、そしたら神様が気まぐれにもしかすると、次の日から嫌だったことが大好きになるかもしれないし、そういうことだってあるんですから。でもこれは神様がで、賜物っていう言葉で僕はとっても好きなんですね。それはね、誰も誇れないということです。 神様が与えてくださってるんですから、ね、なんかこうバリバリやってる人見るとあかっこいいなすごいなとこう思うじゃないですか、ね、でも別にそれはその人が偉いわけでも賢いわけでも何でもないんですね。神様の賜物ですから、ね、それぞれに小さいものも大きいものもいろんな賜物が与えられているということを、感謝をしていきたいと思うんです。ぜひ賜物を発見していただきたいですね。で、賜物というのはこの例でも分かるように奉仕するとか教えるとか分け与えるとかですね、これは人々に仕えるためにあるんですよ。賜物というのはここに書いてあるものの中で自分が楽しめるような賜物はないんですから。慈善をするとか分け与えるとかね、教えるとか指導するとかでしょ。誰かに何かをすると働きかけていくと、それが賜物なんです。それは神様は教会に与えられてるんですから。神を信じる者がお互いに力を合わせていく、そしてお互いにその賜物を互いのために発揮して、自分のために発揮してもねダメなんです。それは賜物とは言わないんです。だから人のために何かしたいなと思うときに、私たちは賜物がそこでムクムクっとこう起き上がってくるんですよ。教会のために、またケアグループのために、ね、また信じる人のお互いの家庭集会のために、あの人のために、この人のために、あれをしてあげよう、これをしてあげよう、ね、こうしたらいいんじゃないか、その時に神様の賜物が生かされてくるんです。私は何もしないわよっていうんだと賜物は生かされないんですね。まずそういう気持ちで私たちがこの賜物を神様のために、教会のために、人々のために生かしていこうとする気持ち、これが大原則であります。で、私たちはこの異なった賜物をね、お互いに生かし合いながら、まあ、だからといって私はこれ苦手だとか嫌だからとか、もう賜物がないからしませんなんていうわけにはいかないんですね。まあ、でも嫌は嫌なりにね、賜物はないなりに、まあ、やればいいことであって、でも賜物が与えられている人は大いにその賜物をガンガン発揮していただきたいと思うわけです。で、賜物がそれぞれ違うということは、僕はこれ神様からの策略だなと思うんですね。で、みんな違う賜物を神様は与えられているもんですから、お互いにその賜物がお互いに認め合ってですね、そしてお互いにその違う賜物が発揮されて教会が成長していくわけでしょ。違う賜物を与えて、だからその違う賜物をあえて神様は分け与えているわけです。お互いに一致して一つの機関として協力し合わなければ教会が成長しないようにしてあるんですね。本当不思議なことです。ここにいらっしゃる方、二人として同じ方いらっしゃらない、二人として同じ賜物を持っていらっしゃる方はおられません。それぞれに違う賜物を神様が与えられている。で、お互いの賜物を認め合って、そしてその賜物を発揮するときに教会へ成長するわけです。で、最後にこの賜物を発揮する場合の鍵は8節に、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさいとありますね。ここに、まあ、最初の方の6とか7にはないんですけども、分け与える人は惜しまずに与えなさい、熱心する人、指導する人は熱心に、慈善を行う人は喜んでそれをしなさいとあるんですね。惜しまずに、熱心に、喜んで、賜物を用いて神様のために働く人に使えるというときに、それを惜しまずに使わなければなりません。出し惜しみをしないで、それ熱心に使えなければなりません。神様が与えてくださった賜物なんですから、それを大いに用いていただきたい。喜んで、そしてそれを用いようじゃありませんか。いや、やりたくないなっていう時もあるんですけどね、賜物を与えられてるんだったら大いにそれを喜んで用いていただきたい。で、私はこの教会ですね、この御嶽の教会が本当に皆さん一人一人の賜物が生かされていくような教会として成長していきたいなと、そういう教会にならせていただきたいなと心から思っておりますけれども、まだまだおそらく皆さんの持っていらっしゃる賜物の10分の1も発揮されてないような気がします。出し惜しみが目立ちますね。 いやもう私はもうあれでございますからこれでございますからってですね、せっかく賜物が与えられているのに、それを倉庫にしまっておいてですね、まだまだ皆さんの賜物は生かされていくんじゃないかと思うんですね。でもまだその それがもっと生かされていくようなやっぱ教会づくりというものをしていかなきゃいけないと思うんですね。皆さんが賜物を持ってらっしゃって、神様からこういう賜物を与えられているんだけれども発揮するチャンスがない、そういうことがあったらぜひ私に言ってください。どうしたらこれは教会で用いることができるでしょうか、どうしたらこのことを神様のために生かしていただけるでしょうか。そういうことあると思うんですよ。ぜひそういうものがあってですね、賜物があるのに生かされて教会において、まあ教会といってもまあこのただ教会の活動だけじゃないでしょ。それはあの教会外の人に対してもまた家族においてもそのいろんなところで賜物が発揮されていくわけですけれども、人に仕えて神様に仕えるために皆さんの賜物が生かされていくことを目指していきたい、そういう教会を作っていけばこれは誤りのない正しい教会になっていくということなんですね。皆さんの賜物が発揮されていなければ教会は成長しない。大いにその皆さんの賜物を発揮していただきたいと思います。しかし決してですね、私たちはこの最初に3節にパウロが言っておりますように、あなた方は一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思いが上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。賜物が与えられていると思い上がってしまう危険性があるんですね。高ぶってしまう、私はこういう賜物がある、私はこういうことができる、ああいうことができる、ね、それで高ぶって思い上がってしまうと、これはせっかく神様が与えてくださった素晴らしい賜物であるのにそれが生かされないということになりますので、それはまた注意しなければならない。だから難しいですね。大いに発揮しなきゃいけないけれども、そのことで高ぶってはいけないし、いっぱいあるのにこの出し惜しみもしちゃいけない。神様にまずですね、どうぞ自分の賜物を発見させてください、そう祈りたいと思います。そしてどうぞああいう賜物を与えられるようにと祈ることもいいんじゃないでしょうか。そしてお互いの賜物が一つになったときに、ちょうど私たちの体がそれぞれの器官がそれぞれの器官にふさわしく働いて、この体が機能しておりますように、この教会も大きく機能していくんじゃないかと思うんですね。で、あのケアグループのシステム今年1年、やってまいりまして、まあ、始めたばっかりでですね、まあ、いろいろあの皆さんの方にも、初めてのことでしたから、あの分からないことやらどうしたらいいのかこういろいろあったと思うんですけれども、私が一番喜んでおりますことは、その今まで の, あのグループでは発揮されなかったような賜物がそのケアグループになってもう発揮されるようになってきたんじゃないかなという気はしております。しかしまだまだあの不十分な感じですから、もっともっと積極的にこの皆さんの賜物がこのケアグループにおいても発揮されていくようにと願うものであります。皆さんで賜物を大いに出し合って素晴らしい教会を作っていきましょう。出し惜しみしないように、また高ぶることのないように、お互いにですね、神様のために自ら与えられた素晴らしい能力を力を発揮していただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、あなたは私たちを本当に大切なものとしてくださって感謝をいたします。そしてそれぞれに応じて賜物を与えて、その賜物を生かしていくときに教会が成長するように作ってくださいまして感謝をいたします。それぞれに違う能力が与えられております、違う思考が与えられております、違う考え方が与えられております。どうぞまずその違いを受け入れることができるように、 お互いに裁き合ったり、見下したり、また毛嫌いすることのないように、本当にそれぞれの違いを楽しんで、また違うからこそ互いに補い合うことができるということを、この教会の活動を通して知ることができるように、そして本当にその時に私たちは力を合わせて一致してキリストの体を讃えるということができますから、感謝をいたします。またどうぞこの教会が本当に愛する方々の賜物を豊かに発揮することのできる教会となっていくことができますように、助けてください。知恵を与えてください。またまだまだ隠されている多くの賜物がありますが、どうぞその賜物を積極的に発揮していくことができるように、神様の御用のためにどうぞ用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。